メッセージを担当させていただきたいと思いますが、最初にお祈りして始めていきたいと思います。はい、愛する天のお父様、今日もまた私たち一人一人を、この礼拝に導いてくださったことを感謝いたします。どうぞこの時間神様が祝福し、どうぞまた、一人一人のうちに神様が望んでくださいますようにお願いいたします。どうぞまたこの語る御言葉が本当に、皆さんの中に分かりやすく入っていくことができますように、どうぞこのものを強めてくださいますように、この祈りと季節キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、まず最初にですね、今日の、テキストを一緒に読んでいきたいと思うんですが、今日は、2箇所ありまして、最初にマタイの福音書の8章の5節から13節マタイの福音書8章の5節から13節を見ていきたいと思います。よろしいでしょうか。マタイの福音書8章の5節から13節をお読みします。マタイ8章の5節。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中風やめて家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えていった。主よ、あなたを私の家にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにします、いたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。同じ箇所ですが、ルカの福音書、7章を見てみたいと思いますが、同じ100人隊長の記事ですが、ルカはまたちょっと別の角度で書かれているので、そこをちょっと一緒に見ていきたいと思います。ルカの福音書7章の1節から10節はい、ではお読みします。ルカの福音書7章の1節から10節イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられると、カペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人たちの長老たちを送ってしもべを助けにくださるようお願いした。イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いして、この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、 私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきた、来ていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。まあ、はい、今日のこの箇所から、説教では自分を愛するようにあなたの隣人をということをつけさせていただきましたが、現在政治の世界では、未だに森友学園、加計学園の問題が1年以上も続いており、まだその真相は闇の中にあります。総理も、財務大臣すらその責任を部下に押し付けてうやむやにしようとする流れが続いているかと思います。そしてまた先日起こった、日大でのですね、アメフト部の不祥事、監督やコーチが真相を話さずじまいで、この問題もまだ終わりが見えていないかと思います。これらの問題に対して指揮官の対応を問題視する批判の声があふれているのが、毎日ですね、この朝のワイドショーとかでも取り上げられているんですが、今日の聖書の箇所の百人隊長の行動と対応を一緒に考えていきたいと思います。一つ目に百人隊長が起こったのは、イエスへの信頼ということで、先ほどのマタイの福音書8章の5節、マタイの福音書8章の5節を見ると、イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て、懇願してと書いてあります。ここで出てくる百人隊長は、古代ローマ軍の指揮官で、部下が80名から100名を超す場合も地位にあった人だと、なりますけれども、この百人隊長で聖書の中を探してみると、今日のマタイの福音書とルカの福音書に書かれている人は同一人物ですが、そしてもう一人、使徒の働きの10章に出てくるカイザリアのコルネリオという人も百人隊長の名称で出てきます。ユダヤ人からすると、この百人隊長は異邦人になります。当時のユダヤには、当時の時代には、ユダヤ人と異邦人が交流するということなどありえなかったのです。ところがこの8章の6節を見ると、主よ、私のしもべが中風やみで家に寝ていてひどく苦しんでおりますというふうに書かれていますが、ここでこの百人隊長の人柄がよく表れているかと思います。しもべとは彼の、奴隷のことですね。当時奴隷は、主人の自由に処分できる財産でした。中風にまでなった奴隷は、普通捨てられます。しかし彼は自分のしもべを一人の人格者として家族同様に愛し、何とかして彼の苦しみを取り去ってあげたいと、わざわざ主イエスのところまで頼みに来たのです。当時の時代にあって、奴隷制の社会では使えなくなれば次に新しいものを探すというのが日常茶飯事だったと思います。現代社会においても非正規職員が多い中で、期間が来たら切り落とされて、また新しい人を雇用するといった時代、昔と何ら変わりがないように思いますが、今度はルカの先ほどの今度は7章を見てみたいと思いますが、ルカによる福音書7章の3節、ルカ7章の3節では、百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って、しもべに助けに下さるよう、助けに来てくださるようお願いしています。この隊長は一人のしもべを重んじて、その病をいろいろな方法で治るよう試したが癒されず、何とかして命を助けようと必死だったのです。つまり彼は人間をしもべであっても人間として大切にしていたのです。さて、こういう大切に思っている人が死に瀕するという一大事に人はどうするでしょうか。 この聖書に 中に出てくる人たち、いろいろな反応をしておりますけれども、先ほどのマタイの福音書の8章の後の9章を見てみると、人々が中風の人を床に寝かせたままでとマタイの福音書にはあるんですが、同じ箇所でルカの福音書では屋根の瓦を剥がしてイエスのもとに吊り下ろしたという記事もあります。そしてまた同じマタイの9章ではヤイロという人物が死んだ娘のために見ておい、置いてやってくださいと願っている場面もあります。その途中に12年間長血を患っている女がイエスの後ろから来て、その着物に触れれば癒されるかもと願っている箇所が載っております。これらの人々の行動は、何とか癒すために来てもらえたら、直接触れられたら癒されるという信仰だと思います。しかし本日の百人隊長は、自分のしもべが死に瀕している状態をイエス様に告げました。そこでイエス様は言って、治してあげようとおっしゃってくださったのです。マタイの8章の、では百人隊長は答えていった。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありませんと書かれております。この資格とは、ある行為を行うための必要、もしくはふさわしいとされる地位や立場を言い表すことができると思います。私たちの生活の中でこの資格というのは大きな武器であるように思います。弁護士なら弁護士資格、教員であれば教員資格、看護師であるならば看護師資格、このようなさまざまな資格を持っているだけで就職などに有利になることは言うまでもありませんが、この無資格と有資格とでは給料にしても大きな差が出るのが資格だと思います。さて、私たちが神の御前に立つときに、果たして資格というものが必要なのでしょうか。先ほどのルカの福音書で見ると、ユダヤの長老たちは、この人はあなたにそうしていただく資格のある人だと書いています。百人隊長は自分自身で資格がない、かたや長老たちはこの人には資格があると言っているのです。なぜ長老たちはこの百人隊長に資格があると言っているのでしょうか。先ほどの、ルカの福音書7章の5節を見たいと思いますが、ルカの7章の5節、この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人ですと書かれております。ここで私たちも陥りやすい罠があるように思いますが、友人知人を教会に導く際に、この人はこれまで真面目に生きてきた人だから救われる資格があるかもしれない、この人はこれまで叫びたり遊んでばっかりのやつが救われるわけがないとか、これは私たちも長老たちのように自分の物差しで救われる魂があると決めつけていたりはしないでしょうか。百人隊長は私には資格がないと言い切っているのです。当時のユダヤ教の教えでは、ユダヤ人は異邦人の門のところまで行ってもよいが、敷居をまたいで家の中に入れば汚れるからいけないと言われていました。実際には旧約聖書にはそういう掟はないのですが、そういうふうに拡大解釈されていました。資格がないという百人隊長の言葉に、彼の謙遜さを見ますが、ここで注意 しないといけないのは、百人隊長の謙遜さが主から信仰として高く評価されたのではないかと誤解されがちなところを注意しないといけないと思います。ユダヤ人の長老たちは百人隊長のことを、ユダヤの国民を愛し街道も建ててくれた人だから、この人には目をかけてやってもらえないだろうかと頼んでいるのです。確かに百人隊長の行いと愛の奉仕は素晴らしいものです。長老たちはこの行いなどに目が行き、資格があると言っているのです。ところが百人隊長自身は、私にはそのような資格はありませんと言っています。私たちの常識から言えば、実に謙遜な人です。だから主はこういう人を評価されたものだというふうに誤解されやすいのです。 しかし神に対する謙遜と人前での謙遜とは全く違ってくるのです。人の前での謙遜というのはいつも値打ちとか資格、生まれを重要視するかと思います。自分はどこそこの大学を出て仕事の能力もあり給料はいくらいくらで社会では立派な仕事もして評価されている、だから本当は値打ちがあるという人が、私はつまらない人間ですと言ってもっと高い評価を受けたがる例はいくらでもあるかと思います。これは謙遜のようでいて実は傲慢なのです。私はつまらないものと言っているのは謙遜のようでいて神の前では傲慢なのです。自分をいつも他人と比べては値打ちがあるとかないとか言って落ち込んだりもしますが、口では私はつまらないもので、あれもできません、これもできませんと言いながら、なぜ自分は教会でもっと高く評価されないのだろうかと不満に思ったりすることもあるかと思います。私たちは常に評価されてなんぼの世界に生きてはいます。もちろん会社などでの評価があれば上がれば給料に反映されるので重要ではありますが、しかし神を二の次にしてはいないでしょうか。まず人に評価されて評価されるのと信頼されるのが重要だと思ってはいないでしょうか。ご一緒にエレミア書の17章のご一緒に見てみたいと思いますが、エレミア書17章の5節から10節。よろしいでしょうか。エレミア書17章の5節から10節をお読みします。主はこう仰せられる。人間に信頼し肉を自分の腕とし心が主から離れる者は呪われよ。そのようなものは荒れ地の室木のように幸せを訪れ会うことが用がない。住むもののない塩地に住む。主に信頼し主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに上わった木のように流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず葉は茂って日照りの年にも心配なくいつまでも実を実らせる。人の心は何よりも陰険でそれは治らない。誰がそれを知ることができよう。私主が心を探り思いを調べ、それぞれの生き方により行いの無数実によって報いるというふうにあります。この箇所で祝福される人の反対として呪われる人についても述べられています。人間に頼る人、心が主から離れる者は呪われよとあります。神様から呪われるとはなんと恐ろしい言葉でしょうか。しかし神様がこのように言われたとは言われるのには本当に深い理由があるからこそです。つまり人間に信頼し内なるものを頼みとして述べられている人、それは第一に人間である当の自分、自分自身に信頼し自分を頼みとする人です。神なしでも問題を自分の力で何とか解決する、切り開いてみせると、私たち弱い人間はまず神にその問題を提起し、神の介入によって解決できる問題を、まず神の介入は後で自分自身の力で解決策を考えたりします。それこそが神が呪う人なのです。このエレミアの17章の10節、私が心を探り思いを調べ、それぞれの生き方によって行いの無数実によって報いると書いてあります。私たちが自分を誇りとし人間関係を頼みにすることによって神様を無視しているということを隠し仰せるでしょうか。主はそのことをご存知であられ、その考えは人間にとって偽りであり悪であるとおっしゃるのです。そしてそのような生き方から離れることが決してできない私たちを、エレミアの17、先ほどの9節では人の心は、 何よりも陰険でそれは治らない。誰がそれを知ることができよう。新共同訳では人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる、誰がそれを知り得ようというふうに書いております。私たちは教会で主よ主よと叫び、どうかこの問題を解決してくださいと願いながら、いざ礼拝が終わり教会を出て家路に着く際にふと考え、この問題をどう解決しようかと考えたことはないでしょうか。神様はすべてをご存知なのです。その問題や悩みを私に委ねなさいと語っておられるのに、つい自分を頼りに解決を試みる態度こそが何よりも陰険で、それは治らないとおっしゃっているのです。本来私たちが神様に出会う態度として重要なことは、ルカの福音書の5章をちょっと見ていただきたいんですが、ルカの福音書5章よろしいでしょうか。ルカの福音書5章の1節から8節をお読みします。ルカの福音書5章の1節から8節お読みします。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして海を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言ったとあります。ペテロはここで初めてシエスが神の尊い一人子であり、神の前では自分は汚れに満ちた罪人であると悟り、その深い恐れの念に満たされました。これが神の前に本当の謙遜の姿、人間の姿なのではないでしょうか。神様は罪なきお方なのです。私たちが自分自身は罪深いものだと知らなくてはならないのです。この罪深さの自覚がなければ神と出会うことはないのです。これまでの人生の意味で、罪深さを自覚し、その悩み問題を解決できずに燃え苦しんでいる私たちに神は触れてくださり、そこでいかに自分自身が罪深いものかを悟る必要があるのです。ルカの5章の32節には、私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですと書いてあります。私たちは時に自分の愚かさを知らずに生きているものです。そんな道に迷い苦しんでいる私たちのためにイエス様は来られたのです。そんなイエス様は自分のことを呪われたものだと、そして人間に頼り神に頼らないとする愚か者だとする人の神なのです。私たちは罪深いものからすると神に出会う資格すらないものだと思います。しかし神様はそんな罪深くて出会う資格すらない私たちのために独り子を使わし招いておられるのです。神の前に出るときに資格は一切必要ないのです。ありのままのあなたと出会い、ここに来なさいと招いておられるのです。二つ目にイエス様のポイントでブライというふうに修法にも書いていますが、これはブライと言いますが、二つ目のポイントは、ブライの意味は頼るところがないという意味になります。百人隊長は自分のしもべのために全力を注いで、癒しのために 奔走してきたと思います。しかし全てがうまくいかなかった。そこでもう頼るところがない。そこでイエス様のもとを訪ねてきたのです。ここにいらっしゃる皆さんはどうでしょうか。これまでの人生で行き詰まり、いろいろなところで拝んでもうまくいかない、またはユタに相談し、しに行った経験の方もおありかもしれません。しかし全てうまくいかなかった。そこで今日ここにおられる方が多数を占めておられるのものだと思います。この百人隊長も全てを出し尽くしたのです。最後は神と言われるイエスに寄りすがるしかなかったのです。ただ お言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治ります。なぜ百人隊長はどうか来てしもべに触れて、くださいとは言わずに お言葉にこだわったのでしょう。神の御言葉には権威と力があるのを知っていたのです。神の言葉にはどんな力があるのでしょうか。これもご一緒に、ヘブル人への手紙の4章の12節を見ていきたいと思いますが、ヘブル人への手紙4章の12節はい、ではヘブル人への手紙4章の12節をお読みします。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますとあります。百人隊長には神の言葉自体が生きていて力があることを知っていたのです。私たちはこの世に生きた神の言葉を活用させていく必要があるのです。そうすれば神は答えてくださるのです。またここもご一緒に、ちょっと聖書を見たいと思いますが、エレミア書の旧約聖書、エレミア書の33の3、エレミア書33の3をお読みします。エレミア書33の3、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答える、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと書かれております。神様は私があなたが呼ぶのを待っておられるのです。そしてそれに応え、大いなることをあなたに話したいと願っておられるのです。しかしどんなふうに歩んでいいかわからないときは、また、すみません、聖書を開きたいと思いますが、コロサイの手紙1章、コロサイの手紙1章の10節から17節を読みします。コロサイの手紙1章の10節から17節また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びをもって感謝を捧げることができますように。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。 なぜなら万物は御子によって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。ここで王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのと書いてあります。会社でもどこでも本来は目に見えなくてもそのような権威は存在しているかと思います。人間の権威と神の権威は違うのです。権威とはもともと神の権威ですから目には見えません。私たちが生きている世界では実は神の権威が存在していて、そこで神がすべてを支配しています。本来権威はすべて御子によって作られたものですが、人間がこの権威から権力に変えて、まさしく今の世の世を支配しきっているものだと思います。この権力はどうでしょうか。去年電通の若い女子社員が上司からの権力によって身も心も病んで自殺。また今問題にあるこの森友学園でも、森友学園の財務省の職員が上からの圧力によって改ざんしたということで命を落としています。本来私たちが注意深く見ていかなくてはいけないのは、人間の権威を恐れずに私たちを生かし、また導いてくれる神の権威を恐れなければならないのです。人間に頼ってしまうと人は疲れ果ててしまいます。私たちが本当に休む場所は神以外にないのです。私たちは主イエスの御言葉を、御言葉の権威を信じ、それに従おうとしないから救いと滅びは起こってくるのです。この百人隊長のような主イエスの御言葉の権威を信じ、その御言葉こそ求めていくという信仰に生きることができるかどうかにかかってくるのだと思います。三つ目にイエスへの信頼というところですが、最後に神への権威を知っていた百人隊長は何をつかんだのでしょうか。先ほどのマタイの8章の13節、それからイエスは百人隊長に言われた、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるようにと書いてありますが、ここで百人隊長が勝ち取ったのはイエス様への信頼から、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるようにというお言葉をいただいたのです。百人隊長の信仰とは、イエス様にお願いすれば病気も必ず治るに違いないという彼の確信ではありません。人間側の確信ではないのです。この百人隊長がイエス様の御言葉にこそ権威があり力があることを信じ、その御言葉を求めたということなのです。その信仰の通りに恵みが、救いの御業が与えられたのです。私たちが神様の救いの御業に預かるのはこのような信仰によるものなのです。神の御言葉は私たちの人生に対して力を持っています。また御言葉をもって祝福を約束しています。神の言葉は私たちに日々呼びかけています。私たちは信仰を持って応答する必要があるのです。信頼を持って委ねる必要があるのです。イエス様はこの百人隊長の信仰、私たちはこの百人隊長の信仰を見てきました。イエス様が評価されたのは百人隊長の人格ではなくて信仰でした。私たちは百人隊長のような人格者となるのは無理かもしれません。百人隊長のように街道を立てたとかは無理かもしれません。しかし彼の信仰を見習って生きていくことはできるかもしれません。彼の心の中には常に自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさいという言葉があったように思います。私たちも全ての人を愛していくのは難しいかもしれません。イエス様があなたを愛しておられるように、常に周りの方に気をかけ励まし支えてあげるものとなりたいと思います。 また私たちは百人隊長の人格や行いには手が届かなくても、百人隊長の信仰、主イエスに対する全き信仰、全き明け渡し、御言葉に対する信頼ならば習えるかもしれないと覚えながら、これからの人生を歩んでいけるものとなりたいと思います。はい、ではお祈りいたします。愛する天皇お父様、今日はこの百人隊長の信仰を通して、私たちに教えてくださったことを心より感謝いたします。本当にこの、百人隊長は本当に人を愛し、この、しもべを愛する人でした。本当に自分を愛すようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉を実践する人だったように思います。本当に謙遜な人でありましたが、この神様がこの百人隊長を褒められたのは、この謙遜ではなくて、ただお言葉をください、この神のこの言葉に力がある、権威があるということを、この百人隊長は知っておりました。そのお言葉をくださいというその態度こそが神様が、褒められた原因だと思います。つい私たちは弱いもので、人に頼り、できそうな時もありますが、常に神を2の次、3の次にしている時もあります。本当にこれからはこの問題にぶち当たった時に、まず神にその問題を提起して、神からのお言葉をいただき、歩んでいくものと、ことができますように、どうぞ私たちを強めてください。私たちは弱いものでありますから、本当に神様を二の次三の次にする時もあるかもしれませんが、本当にこの百人隊長の信仰のように、まず神様にその問題を持っていき、神様に委ねる、そういうような、信仰者となることができますように、どうぞ助けて導いてくださいますように。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。